はい、ということで今日はですね、まあ、ね、今からちょっと無謀な挑戦をしようと思ってるんですが、今日はですね、マスターとジダラキサイさん、いつものメンバーでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。緊急で動画を回しております。
緊急で回しております。3人ともですね、あれを見てきました。はい、機動戦士ガンダムジークアクスビギニングを、見てまいりましたので、緊急で回しておりますが、まずはネタバレなしで喋ってみようという無謀なことを今から試みますが、おそらく途中で、挫折すると思います。で、はい、怒られないように頑張ります。で、途中からちゃんと断り入れますんで、ネタバレありの時はね。ということで萩間さん、はい、
はい、
ネタバレなしで、はい、話すんですけど、
はい、
まあやっぱり驚きでしたね。私も前情報なしで見たんで、
うん、
びっくりしたんですよ。
まあネットの世界だと、まあ、はい、ツイッターだけどね、
うん、
まあよく出てるじゃない、いろんなのがさ。
はいはいはい。
だけど大体はこう、俺は一体何を見せられているんだっていうところから大体みんな始まる、
ね、そうなんですよ。ですね、まあやっぱり戸惑いなんですよ。はい、うん、俺は新作のガンダムを見に来たんだぞと、うんうん、なのにこれは一体何だという、まあね、大体驚きを持って迎えられたのではないかと思うんですよ。しかも並々ならぬそこにこだわりをね感じる作り方じゃないですか。はいはいはい、それこそ知ってる人から言わせれば、おい、まんまそのまんまじゃねえかというね、ことだったわけですから、なんていうの、その事前の例えばプロモーションとしてのああいうね、こうキャラクターとかをなんとなく見てるじゃないですか。
はいはい、
あ、俺間違えたかなっていうあれ見る映画間違えましたっていう。
だからさ、いや、これネタバレになっちゃったらもういきなり終了なんだけどさ、
はい、
ね、ガンダムを見に行ったらガンダムが始まったっていう。
ガンダム始まりましたね。ちゃんとガンダム始まったんですけど、ね、
ガンダムなんですよ。
はいはい。ただまあね、本当に前情報なしで行かれた方は驚かれたんじゃないかなと思います。はい、ジダラクサイさんもどうでした？
あ、まあこういうもんかなって思いながら見てましたね。
こういうもんかな。
どちらにしろその完全なるネタバレを避けられないぐらいの時期に行ったので。
なるほど。
ああ、はい。ツイッターなり、つべさんとかがですね、私の好みに合わせてこう、ね、動画をこう上げてくれるんですけど、
はい。
そこはまだ早いよっていうところは、まだAI さんには学習できなかったようで。
なるほど。
はい。まあ、とは言っても、その何、致命的なものっていうのはもう、うんうん、なくて、まあ別にネタバレ食らったところでどうってことないっていうメンタルなんでいいんですけど、はいはいはいはい、とりあえずは楽しめましたね。
うんうんうん
うん、で実際にそのモビルスーツのお話とかしたいんですけども、
はい、
ネタバレなしでシュッとしてますよね。
シュッとしてますね、
うんうん、
洗練はされてる、
うん、全体的に。で特にジークアクスが一番ゴテゴテしてるぐらいの。
そうね、逆にね、はい、うんうん、むしろ今までのパターンだとこう、ね、うん、主人公機が割とスマートで、そのむしろ周辺のねモビルスーツがゴテゴテしてるっていうパターンが多いんだけれども、今回は逆にね。
でも、あれじゃない？なんて言うんだろう。モビルスーツを構成してるその、
うん、
線。
はいはいはい。
の数で言ったら、
うん、
今回のってめちゃめちゃ多くない？
まあ、
多いですね。
まあ、それはやっぱりね、ああ、カラーっぽいなって見る人もいるでしょうし、
うんうんうん、うん。
そうそうそうそう。ね。やっぱ見る人によってはエヴァンゲリオンの影響はあるんじゃないのっていう感想を持たれる方がいるのも当然だと思うんですよ。
なんかね、建設機械の延長みたいな感じを感じたの。
ああ、いわゆる工業的な。
デザイン的にね。
うんうんうんうん。そうですね。だからちょっと人によっていろいろ感想があるんですけど、例えば、まあ、縮尺こそ違えどパトレイバーっぽい工業製品の匂いがするっていう感想の人もいたりね、うんうん、
でもさ、パトレイバーってこうスーパーロボットの顔をかぶってるじゃない。
まあ一応ね、
まだ、
うんうんうん、
まだだけど今回のってそうじゃなくって、なんかその いわゆるスーパーロボットの皮をかぶってなくって、だから、なんていうの、その、どこまで言っていいのかあれだけど、ちょっと、長野さんのデザインした頃の、ガンダムのエッセンスが、いや、そんなこと言ったらね、今回デザインした人に怒られちゃうかもしれないけど、
はい、
なんかそういうのはちょっと感じ、あのムーバブルフレーム的なそのエッセンスはちょっと感じたんで、
うんうんうん、なるほどね。あと、まあ、今回は、鬼滅の刃方式って言えばいいのかな。要は、あれなんですよね。こう、テレビシリーズの、こう、3話分ぐらいを先行して劇場公開したという形をとってますよね。で、まあ、この後のお話はおそらくテレビシリーズで、やるんだと思うんですけども、うん。その中で、こう時系列がこう大きく乖離してるじゃないですか。時系列が途中でバンとこう飛ぶじゃないですか。で、そこはね、やっぱりどこまで行っても正直違和感はあったんですよ。こう、なんかあまりにも前半の話と後半の話のつながりが、まあ、例えば影響とかはもちろんね、色濃く受けてる世界なんだけれども、ちょっとそこのこう、なんていうのかな、ギャップにクラクラするというか、っていうのは、まあ、感じたところなんですよね。だからその、あの前半の一体俺たちは何を見せられてるんだ感が、果たして今後答え合わせがあるのかどうかと言われたときに、必ずしも答え合わせがないかもしれないということをちょっと考えるような作品で、まあ衝撃、インパクトは大きいけど、冷静に考えてみると、これをどう捉えるべきなのかというのは、まあなかなか骨が折れるなという印象もあるんですよね。もうね、奥歯に物が挟まるどころの話じゃないのよ。もう。
いや、でもさ、いや、ストレートなところね、
はい、
どうでした？自分は結構面白かったなとは思うんです。
はいはいはいはい。
うん、その全体的にそのいや前半が衝撃とか、まあ、そういうのはとりあえず置いておいて、その、なんて言うんだろう、見終わった後の感想としては、まあまあまあ、もちろんその複雑な感情はあるんだけれども、
はいはいはい、
複雑な感情はあるんだけれども、ただ、その、面白いか面白くないかっていう尺度でいくと割と面白かったかなっていう、だからテレビはそこそこ期待できるのかなっていうイメージはちょっとあったんです、自分はね。
なるほどね。
どうなるんだろうなっていうのは感じたので、
はい、
そういう面では良かったかなとは思うんだけど、
はいはいはい、
ただやっぱりそのそれこそ自分みたいなその何カビの生えたアニメマニア的な人から言わせると、いや、それはいいのかっていうのは、どうしても感じてしまうとかあって、で、その、もろ手を挙げて、万歳から万歳とはならなくて、からてめえいい加減にしろよっていうのがどこかにありながら、でもやっぱり面白いんだよなっていう感じ。だからすごく見た後複雑な気持ちになったんだけど、その辺は、ジダルクさんとかどうなんですかね。
まあ、ほぼ同じ感想ですかね。まあ、また、ネタバレありの時にお話ししようかなとは思ってるんですけれども、話の作り方的に、ああ、やっぱ、それはやっちゃあかんやろっていう作り方をされたと私は思っているので、
はい。
はい。いや、面白いのは面白いし、楽しみは楽しみなんだけど、それを、こう、公式でこうやっちゃうのか、っていうのはちょっと感じました。
そうそうなの、そうなの。
はい。ただ、面白いことは面白いんですけれども、じゃあ、ここから先、どういうふうに、話を紡いでいくのかな、みたいな話とか。で、多分、これ変な話なんですけれども、すごく期待を煽ってる形なんですよね。もちろん、そういうビギニングっていう、始まりの物語でもありますし、
はい、
どこからテレビシリーズが始まるのかっていうのも定かではないです。もしかしたら、その前半部分ぶっこ抜いてる可能性が十分あるんで。で、その中で、みんなが期待していることが、飽和しないかなっていうのはちょっと不安ですね。なぜかっていうと、ガンダムに対する思いっていうのは個々人違っていて、こうだったらいいなが反映されてしまいかねない世界観なので、じゃあ、こうじゃなかったんだっていう時に落胆する っていうこともあり得るんじゃないかなと思ってます。
はいはいはいはい。
はい、あとはあのキャラの扱いが非常に難しくなったんじゃないかなっていう。
難しいと思う。
うん、
まあ今回に関して言うと、庵野さんっていうのはちょっと微妙な立ち位置になっていて、脚本の2人目にクレジットされてるんですよね。こう見てみますとね。うん。で、監督は、鶴巻和也さんね。うん。で、脚本の、まあ、おそらくメインが、えのきどようじさんなんですよ。で、まあ、私の世代で、まあ、鶴巻さんとえのきどさんっていうと、トップを狙い2なんですよね。このコンビで、パッと思いつくのは。は
い
は
い、
うん。で、
あ、ぽいね。ぽいぽい。
そうなのよ。だから、どこまで行っても僕の中では、今回はフリクリとトップを狙え2の、すごいこう、色濃い影響を受けているというのは、すごく感じるんですよね。うん。で、なんて言うんですかね、こう、まあ今回も主人公は、女性、まあ、女子高生ですか？うんうんうん。だと思うん
それは言っちゃっていい。
え？
いいのか、別に。
そこはいいでしょ？大丈夫だよね。うん、うん、うんうん。そこはいいですよね。で、なんて言うんですかね。何が言いたいかっていうと、その、90年代とかの、こう、なんとも言えない、こう、閉塞感というか、ロボットアニメの閉塞感みたいなものを、この人たちはどうやって打破してきたかっていうと、それを、こう、あれなんですよね。こう、軽やかな女性にそれを固くして、乗り越えていくっていうやり方をしてきたのが、この鶴巻さんであり、えのきどさんだと思うんですよね。うん。まあ、えのきどさんは、まあ、例えば、後で、は少女革命ウテナとかですかね。は、シリーズ構成とシナリオやってますし、まあ、古い話をすれば、セーラームーンスーパーの頃からのね、あの辺でこう出てきた人だと思うんですけど、うんうんうん。だからそういうものがもともと得意な人であって、そういう意味で言うと、今日の、水星の魔女につながる、ある意味軽やかなガンダム、ポップなガンダムって言っていいのかもしれない。の方で行けば、まあ非常に、親和性は高い、クリエイターを起用してると思うんですよ。で、一方でガンダムって、こう、そういうポップじゃないガンダムあるじゃないですか。例えば、閃光のハサウェイとか、ナラティブのどっちかといえばそっちに入るかもしれない。そういう路線がある中で、この、今回はおそらくどっちかというと、今後は、ポップでキラキラした、ガンダムになっていくんだろうな、ということを思うんですが、やっぱりどこまで行っても、僕はあまり評価してないんですね、結論から言うと。うん。その前半パート、いるかっていう話にどうしてもなるんですよ。もしですよ。まあ、僭越ながら、私が同じような設定で作るんだったら、あの前半のパートは、後半に入れたいと思う。作りとしては。うん。なんでこんな世界なのっていう答え合わせを一番初めに持ってくることはないんじゃないのかなと僕は思ったんですよ。初めから、彼ら彼女ら3人の、話からスタートして、あれおかしいぞで見せた方が、私はより、効果的だと思ったんですよ。構成としてね。うん。だけど、まあ、今回はしょうがない。もう、ビギニングとしてこうやって劇場公開するから多分、そういう意味もあって、前半のパートを、おそらくあそこは庵野さんですよね。確か。あそこの部分はね。あのさんの脚本のあのパートを一番最初にぶっ込んできたっていうことなのかなと思うんですけど、トータルで見た時にどうかなっていうのはちょっとやっぱりどこまで持ってるっていう感じですね。うん。さあ、そろそろいいですか。お断り。はい。
まだいけるね。まだいけますね。
まだいける？
まだいけますね。
なんかいける？
だからこの劇場版だからこそ、このビギニングだからこそ、俺は前半部分は、うん、テレビ版だと放送しないんじゃないかなと思ってるんですけどね。
なるほどね。
インパクトですね。
そう、インパクトっていう形でそれをやってるんであって、今こういう世界でよ、なんであの、あれがいるんだろう、なんでこれがいるんだろうっていう疑問を持たせながら、まあ、そんなやつはなかなかいないとは思うんですけども、我々ガンダマーにしてみれば。なかなかいないとは思うんですけども、そういう作り方をしておいて、まあ、これからね、ガンダムに触れるとか水星の魔女でガンダムをしてた人たちにはちょっと重たいかな。まあ、あるんですけども、それが受け入れやすいような形にしたんじゃないかなとは思いますね。だから物語の後半にあの話を持ってきてしまうと、結局お勉強になっちゃうんですよ。
なるほどね。
我々は知ってるから、履修済みだからこそいいっていうだけであって。
まあ、例えばさ、こう、石黒版の銀英伝でさ、その、はい、途中に歴史の勉強パート挟まるじゃないですか。
はいはい。
あれに、なんていうのかな、こう、さほど抵抗がない世代なんですね。だから、僕なんかは全然それでもついていけるし、ありだなと思うけど、若い視聴者さんとかだと、ちょっと厳しいのかもしれないね。
ですし、クール的に足らないんじゃないかなと思うんですよね、それ挟んじゃうと。
なるほどね。
やりたいことがやれないんだったら、初めに持ってっちゃって、こういう世界観ですよ、バーンって説明した後に、やっぱ本編入った方がいいですし、なんでこうなのっていうのは、多分、どこかしらで公開される気がするんですね、前半部分って。
はいはいはいはい。
っていうので、これでみんな学んでねって、めんどくさい、オタクたちがいっぱい湧いてるから、そこだけ気をつけてねっていうことだけ。っていう形になるんじゃないかなと思うんですよね。割と、我々に向けて作っているっていうのもあるんですけれども、新しくガンダムを感じて、見たいっていう人たち、ロボットアニメを見たいっていう人たちに対しても、割とフレンドリーに作ってるのではないかなっていうのが私の感想ですね。
なるほどね、
はい。
しかしこう常にこうなんていうか庵野秀明の、まあ、真のシリーズもそうですけども、こう歴史を否定するところから始まる否定というか切り離すというかリビルドするというか、このなんだろうね、その前提に立たないと作れないんだろうかっていうことをなんかこう思うんですよね、今回に関して言っても。だからなんかね、そこに対してのこうなんだろう、だから変な感想になるんですけど、ガンダムであってガンダムでないというか、まあ、ちょっとね、
まあ、わかりますよ。ただ私が一番最初に見たこの映画を見て、思った感想って、子供の夢だったんですよ。
まあイフみたいなね、
子供の夢ですね。子供が夢見た夢なんですよっていう。で、これをうまいこと商業的に作品にできる人だからできただけであって、
まあね、
はい。そうでなければ、まあ、叩かれたでしょうね。
そうね。はい。
だいぶもうさ、はい、頭の上のパトランプ回ってる感じするんだけどさ、
はいはい、やめよう、ここは、はい、お断りタイムに入ります。はい、
いや、
ま
あ、入っちゃう、入っちゃう、
いや、ちょっと喋っときます、じゃないと、ね、ここから先はすいません、バリバリネタバレありの前提で、我々お話をしたいと思います。で、なんていうんですかね、なので、何も、まあ、おそらくね、何も見てないでこれ聞かれてる方どれぐらいいらっしゃるか分かりませんけれども、ここから先は、ネタバレを気にされる方は、一度、止めていただきまして、視聴後に聞いていただければと思いますし、まあネタバレは気にならないという方もいらっしゃると思いますし、ダラクサイさんのようにね、そういう方は全然聞いていただいて結構ですが、自己責任ということで、よろしくお願いいたします。はい、お断りタイム終わり。はい、で、さてということで、もう一回、おさらいをします。今回のビギニングというのは2つのパートに分かれている映画なんですね。で、前半は庵野秀明さんが、シナリオを担当した初代機動戦士ガンダムのアナザーストーリーになっているということです。はい、これは、具体的に申し上げますと、初代機動戦士ガンダムの第1話において、ジーンが作戦に参加していないんですね。はい。で、その代わり、シャアが直接、乗り込んで、ガンダムのダッシュに成功して、結果的にそれが原因でジオン軍が、勝利をしたという世界が描かれているということなんです。はい。で、この二つのパートの後半というのが、そこから5年後ですか ?0085 ですかね。はい。の、サイド6を、舞台にした、お話ということで、大きな歴史的なそういう部分での、こう、乖離がある作品でございまして、特にこの前半パートにつきましては、途中までほぼ、我々が、何度も繰り返し見た、 第1話の、シーンがほぼ丸々、そのまま使われているという、使われていると言ったらいいのかな。うん。はい。リメイクされているという作品でしたね。はい。大体、はい。そこが一つ大きなネタバレです。はい。ね。だから、アムロが出てこないのよね、マスター。この、少なくとも今回までは。
いや、だから、うん、アムロが活躍するという可能性を一つ一つ全部潰していってるんですよ。
丁寧に潰してますよね。うん、
で、どうやら、その、連邦軍側でガンダムに乗っているのはどうやらセイラさんらしい。
うんうんうん
うん、という、で話が進んでいて、結局、連邦軍が勝ちきれなくって、その、だから、なんていうの？その、でザビ系も滅びることがなくって、うん、というようなことだよね。
はい、そうですね、うん、
ただね、結局通してみたときにその最初、まあ、始まってああそういうことかとああそういうことやりたいのね OKOK 分かったよってなるじゃない、
はいはい、
でなってずっと見ていってでパーンと時代が飛ぶじゃない、
はい
でパーンと時代が飛んでその今 の, あのマチュとかの、
うん
時代っていうかマチュが主人公になったその、本当のジークアクスが始まるんだけど、
はい、
ただその時 の, その世界 の, そのサイド6かサイド6の世界の説明の時にそのじゃあそれまで話してきた前半の、要は歴史のイフだよね、
はい、
がそこまで必要だったの
そうそうそうそう
っていうのは正直思ったところではあるんですよ、
うんうんうんうん、
だからいやこれ別にそうじゃなくっていわゆるその今までの UC の歴史がずっとあって一応終戦になりました、
うん、
からのサイド6の話でもこれいけるんじゃない、
うんうんうん、
っていうだから今の段階で、まあ、ビギニングだからしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないんだけど、うんうんうんうん、今の段階ではその、じゃあ、要はその衝撃を持って迎えられたその前半部分 の, その、まあ、要は、ちゃぶ台返しだよね、
はい。
それがさ、じゃあ本当に必要だったんですかっていうのは、まだビギニングの時点では何とも言えない
そうですね
っていうところがあって、
うん
まあ、それもあって逆に、ああ、じゃあそれ、どういうふうに畳んでくるんだろうかっていう、
うんうんうん、
半分諦めてる半分諦めてるけどそうそうそうそのいやこういう最後こういうふうに話を畳むからあのオープニングがあったんだよっていうふうになってくれたらいいなという感じ、
うんうんうんうん、
と思ってるんですよね
そうですねまあまあ、キーマンとして、こうね、あの、時代を経て登場するシャリアブルとかいますけど。
うん、シャリアブルかね。
そう。よく、あのおじさんよく目つけたよね。本当さ。だって、ね、マスターもご存知のように、言ってみりゃオリジナルだとちょい役みたいなもんじゃないですか。1話でいなくなるでしょ、あのおじさん。確か。ほぼ。ね、そんな重要なキャラだったみたいな感じだったじゃないですか。せいぜい、あ、いたよね、ぐらいの感じだったんですけど、僕の中では。ね。だけど、まあ、今回は割と大事なキーマンになってるんですけどね。うんうんうん。そこかとは思いましたけど。はい。
いや、結構シャリアブルは割と重要なポジションだった気がしますけどね。
あ、まあ、だってでもニュータイプでしょあのおじさん。
ニュータイプですね。木星帰りのニュータイプです、
ね。そうなんだよね。だからめちゃめちゃ優秀なんだよね。はい、そういう意味で言
えば。優秀です。うんうん、で、ララスーンよりも早く実戦投入、実戦投入されてるのはどうか分かんないですけど、うんうん、ニュータイプ兵器の利用をした、軍人さんなんで、
そうね、職業軍人だからね、
はい、ブラウブラに乗って、やってる軍人なんで、うん、非常に一応、ガンダムの中ではその重要なキーマンではありますし、うん、くそめんどくさいんですけれども、アニメ版と小説版でちょっと扱いが違ってまして、
そうでした。はいはいはいはい。そうなのよね、このおじさん。うん。
はい。
まあ、なんて言うんですかね。で、こう、まあ、当然シャアが前半パートは大車輪の活躍をして、まあ、ジオンを勝利に導くわけなんですけれども、まあ、ある意味ではこう、シャリアブルがいるおかげで、まあ、シャアは、なんて言うんですか、 変なこうこじれることもなくこうね、
はあ、まあ、あとララいないですからね。
ララがいるのかいないのかでいうといるんじゃないかって話もあるじゃないですか。こう、
まあ、いたとしても出会ってなければもう満杯です。
いや、あのなんだっけ、あの
フラナガン研究所ですか。
そうそうそう、いやそこもそうだし、なんかまあね、あの考察を始めたら僕ね負けだと思ってるんですよ、 今の時点で。この作品、
あ、この時点そうなんですよ。そうだから考察を始めないでそのままありのままを受け止めようと思って、
そうそう、あの今もうあらゆるいろんな YouTube がさ、もうあのいやジークアクセスとここはこうだだってもう考察動画が今5万と上がってますけど、今の時点で、それに組みするつもりはないんですよ、うん、でいろんな話があるけど、でもまあ少なくとも登場人物というララースの出てきてない。
ああ、だから出さないんじゃないかなと思ってて、うん、あの先ほどあの前半パートで言ったこの期待度が高まるっていうのは、じゃあこの人たちは今どうしているの、
うんうんうん、
がどうしても出てくるはずなんですよね。
だって現状シャアは行方不明になっていて
し、でアムロの精子はどうなっているのとか、
うん、アムロなんかいるっぽいんだよね。だってフラウボーだってエレカだっけ、あれ乗ってたもんね。あのだから、うん、あれアムロの地行くところのシーンでしょ、あれ確かって。
あ、だから生きてはいるけども、だから歴史上出てくるのかっていう話とか、じゃあ他、ゼータ世代でに、で、うん、あの連邦とかティターンズとかエウゴとかの人材っていうのは出てくるのかっていう、そもそもエウゴの指導者変わっちゃうはずなんで、いたとしても。
そうだよね。そう、いやゼータ以降の話はまあ正直なかなか、まあでもね、あの存在するとするならば何らかの形で歴史に絡んでくることはね十分にあり得るわけだし、うん、そうなんだよね。だからね、すごくびっくりしたんですけど、その監督さんがインタビューとかで、仮想戦記を作ってるんだというようなコメントをしてるんですよね。うん、でもこれって、まあ、まあ、おそらく監督さんがおっしゃってるのは、あの、いわゆるオリジナルのファーストの仮想戦記っていうことを言ってるんだと思うんですよ。うん、なんだけど、そもそもガンダムが仮想戦記っているわけじゃないですか、うん、だから仮想戦記のさらに仮想戦記であるっていう、こうなんかそういうすごいメタな感じが印象としては強くてね、うん、まあこれってでもある意味本当宇宙世紀、さらに言うならファーストの話っていうのがある意味こうもう神話のごとく神格化されているからこそできる芸当だよなと思うんですよ。それがもうい
やだからあれでしょ、うん、結局そのまあこれまでもね2人とも言ってるけど、だからそういった要は歴史イフものみたいなのっていうのは、
うん、
正直その同人誌のネタであって、
はいはいはいはい、
はい、うん、同人誌のネタであって、それはアマチュアの人がそのある何かの世界に対して、いや、これもしこうなってたらどうするんだろうっていうことでこう、妄想して遊んでるものだったわけじゃない？
うんうんうんうん。
だけど、それを、だからね、自分はツイッターでも、コミケの島での片隅にあるようなネタをどうして拾ってくるんだっていう話を書いたんだけど、それを、要は大手さんが堂々とやっちゃうの？
うんうんうん、
っていうのがね、結局最後までいやいいのかっていうのがね、それはずっとつきまとうんだよね、
うんうんうんうん、
結局さ
なんていうのかな、まあ古い考え方だと思いますけど、ある意味禁じ手じゃないですかこれって。もうい
や、うん、そうなのさ、だから、うん、結局まあそのなんていうの、商売的なことも考えるとさ、そのいろんな展開ゲーム、まあゲームだと超シナリオがあるから関係ないかもしれないけど、いろいろこうつながりみたいなのを持つときにさ、つながれなくなるわけじゃん、同じ IP でありながらさ。
そうですね、うん、
うん、だからそれをやってしまっていいのかっていうのはね、うんうんうん、やっぱりずっと疑問だから結局、はいはいはい、そのマチュとかああいう子たちが、
うん、
とか あれに出てくるモビルスーツとかが、じゃあ他の媒体で何かその ゲームになるとかなんとかっていうときに、もともとの UC の世界とのつながりっていうのは、一応ないはずのことになるわけじゃない、
うんうんうんうん、
超シナリオがない限りさ。
はい、
だから、それを、その大手さんがもう、まあ、だからこそカラーがやったのかもしれないんだけど、カラーってそういうところだから、
うんうんうん、
それが、まあ、ちょっと気に入らないところでも正直あるんだけど、
はい、
だから、いや、いいのかっていうのがね、どうしてもついて回る。
いや、それはそうなんですよね。あの、前半部分ではぼかしちゃっていいか、あの、柔らかく言いましたけど、カラーが公式で出した同人なんで、今この現状だけで言うと。
そうね。
うん。で、それのやり方はこっちに残しておいてくんないかなっていうのがもう。
うん、そこまで奪わないでくれよっていうのも正直あるんですよ。
あ、そうそう。だから、これで自由に作っていいよじゃないんだよって、それは俺たち自由にやってたんだよっていうところで、うん、その、ね、カラーがやって、ね、しっかりザクにも手入れてさっていう。
そう、だからガンダムファンがさ、ずっとこう妄想してきたやつをそのままやったわけじゃないですか。もしジオンが勝ったらどうなるみたいな話でしょ。
あ、そうそうそう、ね、
だからね、例えばガンダムが奪われたら、確かにモビルスーツの開発っていうのはあそこでとどまるっていうのはよくわかるんだよね。こう手を返しなくて新たなこうモビルスーツを開発しなくたって、ね、基本的には一部のそういうワンオフ機と、あとは最適化された量産機さえいればいいわけだから、それはもうずっとザクだよなみたいなのってさ、こうあくまでガンオタのこう妄想の話じゃったじゃないですか。そういうのってきっとこんなにモビルスーツ開発なかったよねみたいな話はさ、
そうそうそう、
うんうんうん、
ね、まああとはですね、まあ、そのあたりは細かくね、あのもちろん考察されてるでしょうし、それが実際反映されてもいるんですけれども、
うん、
うーんっていうね、
そうそう、
それは君たちの答えであって俺の答えではないっていうふうに言いたいオタクがいると思うんですよ、私を含め。なんで、例えばそのニュータイプのあり方が多分ね、今までの UC とは違ってるはずですし、
違うよね、明らかに違う。
あの先にアクシズショックみたいなものを起こしてしまったせいで、
うん、
じゃあそのサイコミって危険なんじゃないっていう、
うんうんうん、
ふうな危険があったり、まあ、それでも乗せたりしてるんで、多分軍事利用というか、その多分ジオンと連邦のパワーバランスがキワッキワなんで、
うん、
あのジオンとしては頼りたいっていう、
そうね、
ところだと思うんですよね。まあそういう意味で開発してるんですけど、それを慎重にやってくれって言ってるんですけど、まあ本編でね、あの実戦投入すると、シャリアブルさんなかなか鬼畜のことをなさいますね。難易度ハードです。かわいそうに、あのパイロット。
本当にね。いやー、だからね、やっぱり古い考え方かもしれないけど、本当に、禁じ手をやってて、で、あれをやってしまったせいで、まあ、ある意味こう、まあ、宇宙世紀ものであって宇宙世紀ものではないわけじゃないですか。ジークアックスっていうのはね。うんうん。そのガンダム世界の歴史にどう位置づけるのかっていうのが、どっちかというと多分、Gガンダムとかの方に近くなってるよねっていうことを思うんですよ。
そうですね。まあ、原稿実はやってないわけじゃないんですけど、あの、サンダーボルトでやってるんで。
う
ん、
はいはいはい。は
あ、だから、マルチバースって言うんですか、ああいうのって。
マルチバースですね。
これですね。うん、まあ、ややこしいことになりそうですねっていう。
ただ、マルチバースとも言い難いのが、その、なんかシャアのあの最適化されすぎた言動を見るに、お前時を見てきたんじゃねえのかっていう話もあるわけですよね。
あの人生2周目のシャア。
そうそうそう。
あの最適解を得るみたいな感じ。
そうそう。あまりにも、あの、最適化されすぎた動きをしていて、あの、一番最初。うん、お前一回見てきただろうみたいな話もよく聞くじゃないですか、感想で。うんうんうん。お前時見れなかったのに次見れるようになったんだな、みたいな。そういう、こう、突っ込みを考える。純然である実はマルチバースでもないのか、みたいな。こう、そういう考え方もありましてね。うんうんうん。まあ、ちょっとね。カラーのやることなんでどうなるかわからないんですけど、
わからないんですけどね。ただね、うん、こっちとしては非常に残念ではあるんですけれども、
うん、
あのここから先の要するにモビルスーツに多分ジオンの系譜ないんですよね。
なるほどね。
ジオンの系譜が多分まるっと計画が潰れてるはずなんで、
うんうんうん、
ドムまでは確認できてますけど、
はい、そうね。ゲルググはないもんね。
ゲルググギャンはないんですよね。その前のコンペで、その前にあのガンダムねじ込まれてるんで、
う
ん。
はいはいはい。もう、そこから先はね、うんうんうん。ギュインとこう、開発趣旨が変わってしまうという。うん。
っていうことなんで、だからここから先なんか出てくんのかなみたいな。例えばジオニック、 ジオニックがどのくらい力を、アナハイムぐらいには全然力を持たないと思うし、今回はアナハイムが力を持ってないはずなんで、またその企業間のバランスなんかもちょっと変わってくるのかななんていう期待感もありつつ、でもこれは無駄なことかもしれないっていう、だからあの世界設定がしっかりしているところにイフをくっつけたわけで、
はい、
あの選択肢の広がり方が無限なんですよね、
うん、
普通のと、まあまあ、史実のイフ戦記はある程度その作者さんが書きたいものを書けばいいっていうことになってるんですけれども、はい、あの今回はその要するに我々ファンが望んでいるものっていうのはその無数の枝葉の一つ一つなんで、
うんうんうん
うん、それをどうまとめるかっていうのは、
うん、
本当に難しいんじゃないかなっていうのは今感じているところなんです。でしかもあの原作オマージュっていうか原作愛があるっていうふうに私は感じているので、
はいはい、
うん、随所に見られましたし、
うん
うん、があるので、じゃあどうすんの、大丈夫っていう、無難にはできないぞっていう、
そうね、
うん、
うん、なんだろうな、うん、どうしても私はこうね、人から入ってしまうんで、さっきもちらっと喋りましたけど、トップを狙い2なんですよ。鶴巻えのき戸コンピっていうと、おそらく代表作はね。マスター、トップを狙い2ってご覧になったことありますよね？
いや、見ましたよ。
うんうんうん。まあ、言ってみれば、なんというか、途中に大どんでん返しがあるような話じゃないですか、トップを狙い2って。こう、最初は全然前作と、全然関係ないような世界が舞台なのかなっていう感じを見せつつ、最後にちゃんと実はつながってたみたいな作り方のアニメなんですよね、トップレを狙い2っていうのは、うん、だからすごく似てるなと思ったんですよ、そういう意味で言うと。やっぱり、うん、だからこそ最初ネタバレなしの時に喋りましたけど、トップを狙い2と同じことを仕掛ければよかったのにって思ったんですよ。トップを狙い2っていうのは途中までその前作とそういうつながりがあることを、まあある意味秘密というか伏せながら話が進んでいくんですけど、途中で大どんでん返しがあって、前作とのつながりがあって、まあのり子たちが帰ってくる間のその1万2000年間のお尻の方の話だったみたいな話が明かされるんですけど、同じような作りでよかったのかなと思ったんですよ。はじめにもマチュたちの話から始まって、あれなんかおかしいよねこの世界っていう、あれ宇宙世紀でありながら、あれなんかジオンがまだあってみたいな、こう、で、途中で今回のような実はシャアが大車輪の活躍をして、ジオンが勝利をした世界戦なんだみたいな作りでいいんじゃないのかなと思ったんだけれど、今回はそうはしなかったんだよね。
でもそれだと今回みたいにオタクが騒がないじゃん。
いやでも不穏な空気がでも出せるでしょ。でもそれじゃダメか、やっぱりインパクトが足りないか。
いや、うん、今回みたいにさ、
うん、
それだとあこういう始まりなんだぐらいなんで、うん、今回ほどさオタクがさ、いや何も言えないからとにかく映画館に行けと言わないんでしょ、まあ
ね、結局事件を起こしたかったっていうことなのかな、やっぱそう考えると
だと思うよ、
うんうんうん、まあ、トップ2もそれなりに事件だったけど今回みたいなインパクトではなかったからね、やっぱりね、
で今回その事件を起こした代償というわけじゃないんですけれども、
はい、
ある程度新規ファンを振り払っちゃってる感じがあるのがちょっと嫌なんですよね。
そうですね、
うん、だって要するに本当に楽しみたかったら知っとけっていう話になるじゃないですか。
そうだからね、例えばさ水星ちゃんから入りましたみたいな人からすればさ、まあねついていくの大変ですよね。こう
だって最低限だって劇場版3部作ぐらいは見とかないと、
うんうんうんうん、そうだよね、
うんうん、こうじゃったんじゃよ実は生死はこうなんじゃ、だからこの話はこういうつながりがあってのわかるかのっていうのはさすがにちょっとしんどいんですよね。でもちろん それ抜きにして面白ければ問題はないんですけれども、
はい、
うん、
そうだよね、
はい、うん、ただそうはならないだろうっていうことなんですよね。
うんうん
うん、
そうね、
うん、楽しみたかったらファーストを履修していらっしゃいっていうのはちょっとねしんどいですよ。続きものじゃないのに続きものっていう、
そうい
やでもそこはいつものカラーの仕草じゃん。
いやまあそれはまあそうですけど、それはまあそうですけど、
だってさ、カラーってさ、それこそゴジラだってさ、ウルトラマンだって、まあ、俺仮面ライダーは見てないから仮面ライダー言えないけど、うん、ゴジラとウルトラマン、まあ、最低限そこ2つに区切ったってさ、いや、自分たちはもうとにかく原作が好きで好きで好きでも大好きなオタクなんです、でも僕たちこういう風に作ってみました、どうですかっていうのをこう、どうですどうですってこう同じオタクに向けてどうですどうですって出してくる作風じゃん、
う
ん、
はい、そうですね。
だから、まあ、結局同じことやってんだよ、
ね、やってますね。
だから、あ、やっぱりカラーってそういう会社なんだっていう、
うん、いやただね、これのね大きな問題がありまして、あの現状 G カクス面白そうなんですよ。
そうそうそう。
そうね。
あの、うん、別にこうなんだろう、あの面白くなければそこはもう切り捨てて考えればいいかなっていう風になるんですけど、そうそうそう、面白そうだっていうのが問題で、
そうそうそう、
あのちょっとね、だからこのだから例えばその G カクスを、見て、あの20代ぐらいの子が見たときに、じゃあこういうのが精子であってって見たときに、ファースト見るの結構しんどいんですよ。
そうね。
それなりに。
いやいや、
面白いですよ、
うんうん、
面白いですけども、あのぬーっとぼーっとしてる感じ あのガンダムとかが出てきたりとか、うん、あのガウをね、ジャベリンでジャコジャコジャコジャコ切ってるあの絵とかね、あのちょっとあのガンダム、あのファーストってやっぱ特殊だったんで、まだあのスーパーロボットに片足突っ込んでるじゃないですか、
うん、そうね。あの頃はそうですな。
あの頃はそうなんで、うん、それをなんか、オタクとして進めがたいという。これ見ればいいよって言えない。
どうなんでしょうね。でも、例えば、若い世代の、アニメ視聴者っていうのは、まあ、ガンダムっていうのは結局そういう宇宙世紀という、まあ、一つ、基礎教養とされるべき歴史があって、
はい、
で、それを知っていることを前提にしたアニメがいっぱい作られてきたコンテンツではあるけれども、最近のどうなんでしょうね、そういう若いアニメファンとかっていうのは、そういうものを、にどこまで肯定するだろうかっていう考え方もあるんですよ。そういうのが、オリジナルでそういうことがあったのね、ふーんだけどよくわかんないけど、今のマッチたちの話を楽しもうっていうスタンスの、おそらくファンもいると思うんですよ。
はい。
うん、それなりに。
はい、それはそれで別にいい話だ、
ね、そう、それはそれでいい話なんですけど、なんだろうね。我々と魂の形を同じくする人たちは一定数存在するはずなんで。
うん、いや、今日ね、喋ったんですけど、マスターはね、ウィキペディアによればオタク第一世代だし、私は第二世代だし、ジダラクサイさんもどっちかといえば第三世代に近いっていうね。そういう、それぞれにオタクの世代が分かつ三人であるがゆえに、うん、そのあたりのね、見解の差を私は楽しみたいと思っているんだが。
うんですか。まあでも、根っこの部分のその魂の形って基本的には変わらないと思うんですよ。だから、そのルーツを探ってみたりとか、もっとこういう世界があるよってなれば調べる人たちっていうのは必ず出てくるはずなんですよね、
はいはい、
ただその窓口があまりにもそうなんだろう、こういったなんですけど、まあ、古文書に近いというか、うん、古文に近いというか、
うん、
ちょっと読み解くのに時間がかかってしまうみたいな形になっちゃうんですよね、うん、でそれを解いてくれるよう、要するに現代語訳されたっていうものがないんで、
はい、
うん、なかなか難しいかなと思うんですよ。で昔それになってくれていたのが、スーパーロボット大戦っていうのが大まかにさらってくれたんですよ。
ざっくりとね。
ざっくりと。ただ、今現状だと、アムロレイの蒸気って、ニューガンダムなんですよ。もう。
ダメだ。絶対出ないわ。
だからガンダムもたまに出てくるんですけど、なんか昔懐かしいな、みたいな感じでポンと出てきて、ゲストで出てきて、やっぱり、うん、たまに乗るにはいいな、みたいな感じになって終わるんですよ。一番最初ってやっぱりガンダム、御三家だったじゃないですか。
そうね。もう G ジェネレーションってもう出てないの、最近は。G ジェネは。
G ジェネは出てないですね。
出てないの、あれは。
はい。
そうか。
ガンダムゲーって、やっぱ、はい、まあ、ガンダムゲー、そんなに売れないんです。
誰がホットスクランブルの悪口を言っていいと言った。
いや、別にホットスクランブル以降もあれなんですけど、ガンダム系って結構当たり外れがあって、
そう
ね、いいものはいいんですけど、
はい、
悪いものは本当に悪いじゃないですか。
そうですね。
ね、
う
ん、で、しかも、別にその歴史を学ぶとかだったら、ギレンの野望みたいな形、
うん、
一応モビルスーツ全部やってくれたりとか、登場人物とかさらってくれるんで、
はい、
ああいうのとかで、大まかに分かって、
うん、
っていう風なものもないんで、
うん、
だからあれです、あの僕が散々言ってるあの戦国時代を大まかわかるけど細かいとこわかんないよね問題みたいなものが発生していて何読めばわかるよみたいな、
はいはいはい、
だから三国志みたいにこれ読めばとりあえず大丈夫だよみたいなのもないじゃないですか戦国時代って。だからあのガンダムってファースト見るしかないんですよ最低限劇場版三部作
はいはいはいはい、はい、そうね、
はい、
確かにね、
うん、だったらテレ東版三部作くらいなら見れるっしょ。
まあ見れるでしょう、うん、
まあそうだけ
だ、そうだけどテレビ版見てほしいし、ゼータはテレビ版見てほしいって思ってる。
でも明らかにニュータイプの解釈が全然違うでしょ多分今回の作品は、うん、今のところはさ、だからその言ってみればあの富野のこうニュータイプ論というかをまあそこから切り離すことを明らかに目的にはしているじゃないですか。ニュータイプの解釈を、再構成し直す、そのための仕掛けをまあね、あのざらっと見た感じでもその仕掛けはいっぱい散りばめているから分かるんですよ、うんうんうん、だからむしろそのニュータイプ論みたいな感じでいくと全然こうファーストの思想みたいなものとは切断されてるんだよね今回の作品っていうのはさ。だからどこまでじゃあ逆にオリジナルをさらっておくべきなのかって言われた時に、本当になんか表のストーリー的な部分、物語的な部分をさらっとさらすぐらいで十分なんじゃないかと思うんです。深く突っ込めば突っ込むほどどんどん多分あの乖離していく今回のジークアクスとは、うん、だからニュータイプとかサイコミみたいな話に深入りしない方がいいんじゃないのかなって、かえって混乱するだけじゃない
の。でも俺はやっぱり逆シャーまで見てシャーってこういう男だったんだよってのをちゃんと知ってほしいな俺は知ってほしい。ただの、あんな男じゃないのシャーアズナブルはっていう、
マザコンこじらせ野郎だからな困ったな。いやだからね、そう、その部分、まあ、シャアもね、現状、行方不明になってて、所在がわからない。そして赤いガンダムも所在がわからないけれども、もし見つけた場合には、ジオンが、なんですか、優先して捜索ができるみたいなルールがあって、はいはい、うん、まあ、要は血眼になって探してるんだよね。うん、
はい、
みたいな話がおそらく今後軸になっていくんだろうなと思うんですけど。軸
になっていて、まあまあ、シュージ君が今乗ってますと。
そうですね。
うん、っていう話になってて。うんうん、
あのサイドシックスはさ、随分現代日本的な感じですよね。いわゆるこう、カラー的現代日本みたいな匂いがすごくプンプンする。うん。
はい。そこはやっぱり新しい、視聴者に合わせてるんじゃないかなとは思いますけどね。
うんうんうん。
うん、
そうか、うん、
まあその割にはスラムが、まあ、不法を、ね、滞在者とかがいて、うん、躊躇なくぶっ壊してますけど、
そう、なんかあの辺もね、
すっげえことするなって思いながら見ててなんかじゃあやっぱ政情不安定なんだなっていう、
うんうん
うん、いろんな意味で、だから無法が通るっていうことはそういうことだと思うんで、
そうですね、
ね、だから絶対的にその連邦の支配だったら絶対できないじゃないですか、
うん
うん、
でも現状そのガンダムは、うん、まあそのかつて、まあ、一年戦争があって、で今町たちが生きるサイド6においては少なくとも戦争の道具にはまだなってないんだよね。
そうですね、あの払い下げいっぱいされてて、工業用に改造されたりとかしてますもんね。
そうなんですよね。だから今後どうなるのかなっていう、そのそこの部分の構造ってちょっとこう水星的なものも感じるじゃないですか。彗星の魔女だって最初はあのモビルスーツは花からか、あの彼女たちが乗るものは戦争の道具にはなってなかったわけじゃないですか。あくまで血統としてそれは使われるものであって、でまあそれがね、歴史の大きな流れの中でいやおうなく戦いにこう巻き込まれるっていうパターンなんだけど、今回もそうなるのか否かというところですよ。ここがどうなるのかなっていう、はい、うん、
だからここからあのジオンの魂を引き継いでくれるモビルスーツが開発されることを私は心から望んでおります
あのコロニーのさ、いくらその移民がいてとかって言ってもさ、コロニーの中にモビルスーツ隠す場所があるってのはちょっと無理があるよね。
そうそう、それも思うのよ。そうそうそうそう、ちょっとね、あそこはなんか都合いいなっていう。
でしかもそれがさ、1体だけじゃなくってさ、 それなりに数複数かいて、それが要はその何、なんとかバトルっていうのをやってるわけじゃん。
そう、
はい、
そんなものさ、本気で取り締まろうと思ったらさ、一発じゃん。
そうですよ。
そう、一発のはずなんですけど、そこはなぜなのかっていうのは、それをね、やっぱサイド6っていう、ところを使っちゃってるのがなんか、
いや、そこにもなんか仕掛けがあるのかもしれない
けど。あるかもしれないんですけど、やっぱりそこはなんか、もっとこう、ね、なんだろうな、正式なコロニーじゃないようなところでやってくれた方が良かったんじゃないかなっていうのは、まあ、仕掛けがあるかもしれないですけどね。
あとはほら、その、戦闘で使うにはなんかその、モジュールを刺さないといけないみたいなさ。
そうですね。
はい。
いや、プロテクトがかかってて、それをガチャって入れないとできませんみたいなさ。はい、で、それがなんか高値で取引されてるみたいなさ、感じの、設定になってたけどさ、
はい、
なんかちょっと、なんか中国っぽいなんとか有言行使みたいなさ、名前が出てくるさ、その社会でさ、
うん、
いや、あいつらだったらハッキングやって偽物バンバン作るよっていうのがあって、その辺が逆になんか、ああ、その辺は少し礼儀正しいんだと思っちゃったけどね。
でも実際やってるのは兵器の密輸とあれですもんね、実戦投入ですからね。
そう、
いや、そうだけど、いや、今の、その、向こうの国の人たちのことを考えると、要はだから、あれをいくらでもコピーするよねって話じゃん。
そうですよね。
うん。だから、そこは少し、行儀いいんだとか思って、うん。まあまあ、そういうコピー品がそれでも手に入らないのかもしれないけどね。
ないないし、信頼度が低いとか、もしくはやっぱりなんかあったりとかっていう問題があったのかもしれないですけど、どうなんですかね。やっぱ、
まあ、結局考察になっちゃうんだけどさ、
考察になっちゃいますね。だからやっぱあの当時の最新鋭技術なんで、いくらなんだろう、コピーしようと思ったとしても、今の要するに現状 の戦闘機のブラックボックスを解明してどうにかするっていうのはやっぱ時間がかかるって考えると、そんなにでも5年経ってんのかっていう、
かなり研究はされてるとは思うんですけれどもね。ただまあ確かにその新しいこうモビルスーツの開発速度みたいなのを考えたときに、まあ皮肉な話ですが、ガンダムを獲得してしまったがゆえにストップしてまってる部分があるわけじゃないですか。
あ、絶対ストップしてますし、ビグザム量産が絶対悪いと思ってます
本当にできちゃった世界だからね、量産の暁にはってできちゃった。
あんなにいっぱい作ったらもうお金なくなっちゃうよ、自然資源も何もかも。やっぱり10年戦える資源がなくなっちゃうよ
やっぱりドズルは死ぬのねとかね、いろいろあるんですけど、
そうそう、いろいろあるんですけども、
そうそうそうそうね。いや、
そうで、ね、あと、まあ、対立構造というわけじゃない、だからどのくらい、どんな感じ、だからお互い冷静になっちゃったのかっていう、兵器開発ってやっぱり、こう、ある程度、そのヒートアップする要因っていうのは、やべえやべえって思わないとダメなので、
そうですね。
はい、これからの新モビルスーツってどうするのかな。絶対プラモ売るために新モビルスーツって必要なはずなんですけど
そうですよね。いや、はい、すごいメタ的な話ですけど大事な部分ですよね。
いや、だってもう初代からの課題じゃないですか。
そう、そもそも
プラモ売りたい、プラモ売りたいでござるっていう、
そうそうそう、
いっぱい出すでござるジオンはアホみたいに新兵器を作るでござる、その資源と労力をまとめていれば勝ったのではっていうい
やね、そのあたりはどうだったんですかね。バンダイさんから怒られなかったのかな。
はい、いやどうだったんですかね。水中専用モビルスーツとか作ってる場合ではないでござる。でもその方が楽しいでござるっていう、こうなんだろう。いろんな要因が絡まっての、ね、
う
ん、
そうですね、
ジオンの魂たちが生まれていったわけで。
まあ、だから結局、地球連邦のメカにしてみればさ、こう、それこそね、ライトタイプのガンキャノンでしたっけ？軽キャノンでしたっけ？
軽装型のガンキャノン。
ね、ガンキャノンっていうのが、こう、この世界では生まれて、まあ、
ソロも。まあ、おそらくスタンダード機になったんでしょうね。ガンダムデータが結局、ダッシュされちゃったりとか、プロストタイプガンダム壊されちゃったんで。
ジムが作れなかったんだよね。そういう意味で言うと。
は
い、うん、
だから、ガンキャノンの運用データ。ガンタンクとガンキャノンの運用データ、ガンタンクもあそこで全部壊れたのかな。
どうなんだろうねガンタンク、うん、でもない、やっぱりガンキャノンしか残んなかったんじゃないの、うん、ね、だからあんなライトタイプのガンキャノンをさ、しょうがなく量産してなんとかしようとしたと、
なんとかした結果、ビグザムにぶっ刺さってドズルカッカは死んでしまったわけですけども
かわいそすぎるドズルさん。 いや、だって、真っ先に生かしたくなるキャラなのに、
いや、でも今回、ガルマ生き残ってるはずなんで。
あ、そう、ガルマは死んでないね。はい、で、マクベは出世してるし、ね。
除隊してたよね。
除隊して、おそらく、
婚約者と一緒だったんじゃない？
婚約者と、おそらく結婚してるはずなんで。
時間になってるのか。
はい、あ。
うん。そうだよね。そうそう。まあ、なんでしょうね。こう、まあ、まだね、なんとも言えないことばかりなんで、あれなんですけれども、マスターはさ、ちょっと今、ジークアクスの話から離れるかもしれないんですけど、
はい、
ヤマトを見てきたわけじゃないですか。
ヤマトって宇宙戦艦ヤマト？
宇宙戦艦ヤマトを見てきて、はいはいはい、で、まあ、ガンダムが出てきたわけじゃないですか。
はい、はい。
うん、どういう受け止めだったんですか？私はヤマトはリアルタイムではないので、
はい、
こう、まあ、そのガンダムの、まあね、評価っていうのは有名な話ですけど、最初はね、全然鳴かず飛ばずで、再放送から火がついたっていう話もありますけども、はいはい、うん、同じそういう、なんていうんですか、SF として、こう、どういう捉え方をしてたんですか？
いや、最初はやっぱりあれですよ、他のスーパーロボットと大した差がなく、うんうん、最初は思ってましたよ。
はいはいはい、はい。
で、そんなに真面目に、第1話から見てないので、
うん、
だから真面目に見たのはもう本当に何回目かのこすられた再放送でやっと見たっていう感じなので、うんうんうん、だからそれこそ映画になった前後ぐらい、
はいはいはいはい、
うん、だから、ね、映画ができる前ぐらいには再放送で全部見てたとは思うけど、うん、だからそれまでっていうのはなんか何それこそザンボットとか、
うんうん、
ダイターンとかあの流れでガンダムだと思ってたから、
はいはいはいはい、
最初はね、
うんうん、
だけど見てみたらあ違うんだっていう感じではあったけど、うんうん、ただ正直そんな自分はあガンダムってなんかすげえってい いう風に感じてみたっていうのはないんだよね、
うんうん、
あんまり
ガンダムってやっぱりそれこそ考察ですごくこう支持された人気を得たはっきりとそれで人気を獲得した最初の作品かなと僕は思ってるんですよ。そのヤマトに考察する余地がないとは言いませんよ。言わないけれどもガンダムって結局そのアニメの中で描かれている世界場面以外にも確実に歴史があってそれが裏で動いてるってことを匂わせる作り方をしてたわけじゃないですか。でジオンはやはり兵器としてのモビルスーツを使っていてね、で量産機という概念があって毎回毎回違う敵が出てくるんじゃなくて、はい、同じようなってか同じモビルスーツが立ちはだかった。まあ途中でね、新しいモビルスーツも出ましたけれども。
ああ、でもね、うん、そういう意味合いでいけば、その、これ前に、ヤマトの話をした時かなんかにも言ったと思うんだけど、ヤマトって、その、初代のね、初代のヤマトの場合は、例えば地球から出て、うん、例えば木星の冬大陸の話があって冥王星の反射衛星砲の話があってとかってこう話が進むたびにいろいろなイベントがあるわけですよ、
うんうんうん、
ね、でバランス星の話があってとかね、はい、そのドメルとの戦いがあって七色星だったとかなんだかってこう進んでいくわけじゃないいろいろね、
はい、
だけどその後っていうかスーパーロボットものってこれも前にも言ったけどスーパーロボットがいます。敵が攻めてきました。やっつけました。で、また次の週は別な、例えば機械獣が攻めてきました。ロボットが攻めてきました。撃退しました。まあ多少のそのストーリーの流れはあるけれども、大体それがその8割9割の話数の中の8割9割っていうのはそういう話なわけよ。
そうですね。
だけど、ヤマトっていうのはそうじゃなくって、だんだんその工程が進んでいって、その度に舞台も変わればやることも変わる、
うん、
でガンダムも同じフォーマットで、
うん、
だから最初サイドセブンにいてとかね、
うんうん、
でそこからルナ2行ってとかなんとかこんとかとかって地球に降りてとか砂漠行ってとかっていろんなイベントがやっぱりあって最終的にまあアーバーワークーで沈むわけじゃない、
はい、
ファイトベースの、
うんうん、
っていう話の作り方なのでだからそういう意味ではなんていうのかなそのヤマトの次に出てきたそういう連続ものの アニメドラマ、うん、アニメではなくてアニメドラマとしては確かにヤマトの次に出てきた作品ではあったと思う、
うんうん、
そういう意味でその追っかけて見てたっていうのはあるよ、うん、
そのまあ、ヤマトにも歴史があって壮大な歴史ロマンでもあるわけですよ。でガンダムも言わずもがな宇宙世紀をはじめとして、まあ、言ってみれば歴史ロマン大きなそういう大河性を持った、ドラマとしてあるけれども、僕はねヤマトってある意味そういう意味で言うと歴史ロマンの成長というか王道を行く作品だと僕は思ってるんですよね、うん、でガンダムってちょっと違ってて、それ多分富野さんが革新犯的にやってるんだけど、それをある意味こう手段みたいに使ってるのよ、そういう歴史みたいなもの注目させる人気を出させるみたいな。だからそこちょっと私ヤマトとガンダムのニュアンスの違いを感じるんですよね。うんうんうん。だからなんていうのかな、そのまああのガンダムも所詮はって言ったらすごく言い方悪いんですけれども、そういうロボットが巨大ロボットが戦うっていうものをいかにこうリアルに見せるかという仕掛けとしてそういう歴史とかそういう、うん、ドラマみたいなものを作っているっていう印象が強いんですね。だからその今回の作品をジークアクスの話に唐突に戻るんですが、ものすごく好意的に解釈するんであれば、こういうまあ作り方をしているそのなんていうのかな、そういう歴史性みたいなものをやっぱりこう手段として、ツールとして活用するという作り方をしているっていう意味においては、すごくメタ的なガンダムとしてはなんていうのか、ガンダムらしい作り方をしているという考え方も持ってるんですよ、僕の中では。うんうん、ちょっとなんか難しい話になっちゃってるんですけど、そういうなんていうのかな、だからこういう作品が成立する必然性みたいなものって完全に偉大なオリジナルがあるからこそ作れるものじゃないですか。ゴジラにしろウルトラマンにしろね、もう揺るぎない神話があるからこそ、その神話にイフという一つね違うこう水の流れをさ、こうちょっと水をこうつけて流すことができるっていうね、うんうんうん、だそういう作り方をしてると思うんですよ。で詰まるところね、あの前半パートで何がやりたかったかっていうと、やっぱりこう令和版のニュータイプのこう解釈みたいなものの試みだと思うんですよ、ざっくり言えば、うん、だそれが今後のこのあの3人のマッチたち3人の活躍の中でどうそれがこう再構成されていくのかっていうのがやっぱり、うん、なんていうのかな、今後見るべきポイントになるかなと私は思ってるんですよ。うん、だからいろんな細かいさ解釈論とか考察すると気にないんだけど、今回の作品はでもやっぱりこう何かと言われれば、こう令和版ガンダムのニュータイプとは何であるのかみたいなところに最終的につながっていくのかなというね、うん、いうふうに思いますけどね。はい、どうですか、こうジダラクサイさんなんかこうニュータイプみたいな考え方とかってこうガンダムにおける、うん、どう解釈すればいいんだろう、うん、これは
これをだからオカルト要素と捉えるか、その人類の革新と捉えるかっていう話ですよね。
だから人が地球からね、重力から切り離されたことによってこう獲得したそれは能力なのか何なのかみたいな、
そうそうそうっていうのがまあ分からんっていう、
うんうんうん、
ね、その中で、まあ、今回は特に分からないですよね、ジークアクスに関しては、
うん、分からん、うん、
だって一番のその能力差が消えちゃったんで、
そうなんだ、うん、だからねガンダムってこうね、まあ、よくリアルロボットスーパーロボットで言えば、ね、リアルロボットよりだったリアルロボットある意味代表するみたいなところあるけど、全然あれだよね、このニュータイプとかサイコミューの話になってくるとさ全然そんなことないじゃないですか。こ
うそうですよ、
うんうん、
だから機体がリアルなだけであって、パイロットは割とオカルトというかそのスーパーロボットの方に足を突っ込んでるので、
そうなんですよね、
はい、
うん、だからなんていうのかな、それがすごくこうある意味洗練された形で立ち上ってくるんだったら、 面白くなってくるなと思うんです。今回のこのある意味ではすごくポップですっきりとしたあのガンダムとして受け入れられていくんじゃないかなと思うんです。
そうですよね、うん、ニュータイプの立ち位置か、まあ、やっぱ戦士と比べるとやっぱちっちゃい位置にいると思うんですよね、
うんうん、
あの戦線を左右したっていうわけではなく、あのいかようにもケチがつけられるような形で、うん、ニュータイプの力って終戦までいっちゃってるじゃないですか、
はい、
あの結局戦士って何がまずいかって、あのアムロがとんでもない戦果を出してしまったっていう、
そうね、ありえないような、はい、
ありえないようなその戦果を出してしまったことによって、うん、あの誰も彼もがそれを求めてしまったっていうとこから始まってるんで、だからあのビグザム量産も結構そこの布石なのかなと思ってるんですよね。
ああなるほどね。
だから戦争に勝利したのはビグザムであったたちであって、うん、あの最悪グラナダが潰れたとしても、うん、ジオンは勝利新勝ではあるけれども勝利を勝ち取れたんではないかっていう立ち位置に入るのであれば、
うん、
であのシャアはなんやかんや言って死んでしまったんだと、
うん
っていう風に捉えてしまえば、あくまでもそのなんだろう、戦場における伝説の中で生きている人っていう風に捉えられてしまうんであれば、はいはい、なんだろう、立ち位置的にはその静止ほど強くはならないはずなんですよね。
うんうんうん、そうですね。
はい。
うん、そうか。
あ、だからシャリアブルーは生き残っているその有能なニュータイプであるっていうことと、うん、ある程度フリーハンドが与えられているのはそういうことなんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうん、
そうでなければどういう扱いになるかちょっとわからないですね。その要するに戦線を左右しうる人間兵器、う
ん、精神におけるニュータイプの存在って基本悲劇しか生んでないのよね、こう、
はい、
強化人間も含めてさ、
うんうん、だから今回の G ガクスでは強化人間ってできないんじゃないか、出てこないんじゃないかなと思うんです
よ。私もそう思ってるんですよ。だからもしかしたら今回の作品ってニュータイプに対する救いの物語になるかもしれないという一縷の望みがあるんですよ、僕が一つ感じているの
は。ああ、いやでも我々ニュータイプは不幸であるべきと思ってるんで
そこはじゃあ違いますね。
そこは違うというか、あのなんだろうね、それをもたらすのであれば精神でやってほしいっていうのがやっぱあって
なるほどね。でも、はい、でも精神ではもう無理、
一生懸命やって掴んでる、掴みに行ってるのがその歴代主人公たちであり、
でもみんな不幸になるじゃん、
ナラティブだったりするわけなんじゃないです
か。みんな不幸になってるじゃないですか。
いや、みんながみんな不幸になってるわけではないので
本当
だからそうだよ、だからそうですよ、あの絶望的な状況になってるわけではないですからね。
あ、そう、
全員が全員、
いや俺9割5分大体ろくな最後を迎えてないと思ってんだけど、いや、ニュータイプとニュータイプを求める方々は
まあ、ニュータイプを求める方々はそうかもしれないですけど、でも歴代主人公で言えばジュドー・アーシタとか、
あ、ジュドーは違うね、
シーブック・アノーとか、うん、まあ、あとは映像化はなかなかされてないですけど、クロスボーン のトビアとか、
あ、そうね、あ、いるね、はい、確かにね。
だし、一応その静止レベルというのだったらウッソ、
ああ、はいはいはい、はい、いるか
たちもいるので、
一応ね、
うん、あとはバナージも一応、
いやーどうだ、あでも、
まあ、苦しい、もちろんそのあれですよ、辛い経験はいっぱいしてますけれども、うん、最終的にはどうなってるかっていう話で、
うん、
まあまあ、ハサイ君にはまあ残念ながら地獄を味わってもらおうて
ちょっとね、あっちはそう、はい、あっちはそうだけど、
でここから先ね、制作がまあ、ね、進んでるってことだったんで、まあ、ハサエ君にはもう過去の亡霊たちに囚われてもろて、
うん、そうですね、
それを我々がこう優越しての望むっていうのは間違いないんですけれどもも
うね、ある意味こう決まってますからね、未来が、
はい、
彼に関してはね、うん、だけどなんだろう、そのすごくさ、こう、まあ、確かに今ジラクサイさんに言われて気づいたけど、いるわな、確かにこうそのある意味救われたニュータイプも いるよね、確かにいるけど、
いますいます、
でもその過程とかその中には絶対悲しいものがあるじゃないですか、こうそれを乗り越えてなんとかこう救われるじゃないですか、
はい、
そういう重さが多分今回のガンダムにはないんじゃないかなと今のところ思ってるんですよ。
別にそれは構わないですけどね。
うん、いや、
だから別に構わないんですけど、だからそれをなんかニュータイプの救いだっていう風に捉えたくはないなって思っちゃうんですよね。
ああ、いや、そこは僕とやっぱりちょっと、あれですね、立場が違う部分です。
立場が違う部分なのかもしれません。まあ私もね、なかなか面倒くさいガンダムのオタクなんで。
いやいや、わかりますけど。
けどね。
その、なんていうのかな、すごくね、今回のジークアクスに、まあ、カラーさんですから、なんとも言えませんけど、ね、そこをすごくこう、できるだけポップに軽く、ね、重くなくこう、 表現してもらいたいっていう、なんかね、こう、僕はな、自分の中にそういう願いがあるんですね。で、少なくともこうね、キャラクターデザインの方のそういうね、ああいう、すごくこう、現代的というか、この、うん、今すごくね、受け入れられやすい、ああいうキャラデザインの中で、どこまでやるのかなっていう興味はまあまああるところですね。
なるほど。やっぱちょっとその捉え方、まあ、これは多分ね、年代とか言えば多分個人の感覚なんですけど、
うん、
どういう展開になるかは分からないんですけど、極論で言わせてもらえると、戦争って悲惨なものなので、
うん、
もしそれを扱うのであれば、ポップであるべきではないって思うんですよね。
いや、だからそういう意味で言うと、僕ね、戦争起こってほしくないんです、うん、今回のジークアクス。いや、万に一つもないかもしれないけど、あくまで今のああいう、ある種、その、直接戦争という、要は政府を背負って、国を背負って戦うということが、最後まで起こらないといいなというね、何らかのこう、無責任な希望があるんですよ。であれば、僕は、その、ポップなニュータイプの救いがあっても、僕はいいと思ってるんです。だけど、ジドラクサさんがおっしゃることもよく分かってて、その戦争となってくればもうそんな、やっぱり捉え方はできないと思うし、うん。ニュータイプには嫌おなく背負わされるものがあるし、それが決して軽いものでないことはね、分かるんだけれども。うん。
はい。なので、私としてはやっぱりその、もしそれでやるんだったら、どうなんだろうな。でも、俺はどこかで血が流れる気がするんですけどね。
そうですね。水星
ちゃん。でもまあ全体の話数にもよるかな。
いや、
すごく小さい話で済むんだったら、多分それでもう終わります。何かしらの形で終わるとは思うんですけども、例えばツークールとかやるんだったら、
そうね。
まあ血は流れる気がしますけどね。だって結局水星ちゃんだって、バチンの以前にも地球での悲惨さっていうのをちゃんと書いていたんで、
そうなんだよね。
あまりにもこう現実と違うっていう、そのスペーシアンたちとアーシアンたちの生活の基盤が違っているっていうのを書かれてたので、でその上で、あくまでもスペーシアンたちの学生たちはこういうポジションでやってますっていうだけの話であって、今回のジークアクスのバトルだって、武器の使用してるんで、別に万が一ってレベルじゃなくて、10が1ぐらいには死人出てもおかしくないんですよね。
まあそうだよね。
はい。だから死人が、死んじゃうぞっていうふうに言ってるじゃないですか。警告も飛ばしてくれてるじゃないですか。
はい、
素人が出るとっていう。
そうですね。
だから何かしらの悲劇が起こるか、もしくはその、マフィア同士の抗争みたいな形になっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。だってお金動いちゃってるんだもん。
まあね。確かにね、そうですね、
だってそれで兵器使ってるんですよっていう、
まあね、クランバトルという言い方をしてましたっけかね、
はい、でもどう頑張っても非合法だし、
そうね、それはそうだ、
でもそれを多分制するだけの、その軍事力みたいなものがないんでしょうね、とは思いますけど、だからどういう展開になるかは分からないですけど、だって、
ある意味
だって、閣下だって、羽生さんだって言ってたじゃないですか。
え
水星ちゃんの時に。
は
あ、はい。戦いが少ないなって。言ってたじゃないですか。我々は闘争を求めているんですよ。
闘争
ね、闘争を求めていることがね、血が流れるんですよ。血が流れるとね、悲劇が起こるんですよ。それがガンダムではないですか？
いや、まあまあまあ、それはね、はい、よくは分かってはいるんですけれども、ね、
まあね、なかなかね、意地が悪い話をしてしまいましたけども、
いや、最終的にはさ、
うん、
ザビ家倒すんでしょ、きっと。
どうなの？
ああ、ザビ家倒すのかな。でも打倒する意味ってどこまであるかなんですよね。
そうそう、ここに至っては。
そう、ね、シャアが、ニュータイプの核心に至っていたのであれば、
うん、
もうそこに囚われていない可能性が。
そうなんだよね。
あるのと、割と今回のシャア・アズナブルさんは、メンタルが安定してるので、シャリアブルさんもいましたし、ガルマ殺しないんで。
そうなんだよね。
はい。
そうそうそうそう、とてもジオリジンを通ってきたシャアではないと思うんですよ。
ないんで、うん、だってね、ララーとも会ってないし、
そうそう、
ララーも失ってないし、
うん、
うん、 あの、絶対に勝てないテンパも、とも合ってないんで。
テンパがいないとこんなに平和になるんだね、みたいなさ。こう、ある意味、こう、テンパは人を狂わせる天才だなと思ったんですけど、今回も見ててね。
まあ、高い主人公力をお持ちの方ですから。
親は殺されてるじゃん？
ん？
親は殺されてるじゃん？
あテムレイは亡くなってます？
違う。
あのそうですね。あの、キャス、ああ、そうかそうか、ダイ君の方ですね。
はいはい。
ジョンズのダイ君の方が。
うん。
で、ザビ家が台頭するってことはそういうことでしょ？
はい、そうですね。そこまでは変わってないはずなんで。
そこまでは変わってないよね、おそらくね。
うん、うん、
確かに。
であれば、彼のザビ家打倒っていうのは消えてないはずだし、あと、それに一応シャリアブルも同調してたわけじゃない？
そうですね。
うん、
第三勢力になるぞみたいな。
そうだから最終的にはザビ家打倒だと思うんだ。いや考察になってるけどさ、
うん、
ザビ家打倒だと思うから、だからその何クールやるか知らんけど最終的にマチュたちがきっとザビ家を倒すでしょきっと
そうなるか。あでもそ、うん、
いやだってそうなるでしょ。
そうか、
それかあのあれかですね、あのマチュたちがそれを否定するかっていう。
そう、そう
なんだ。戦争を否定するかっていう。
そう。ある意味、その、なんていうの、こう、マチュたちが最終、まあ、今、こんな、3、まあ、3話相当を見て、どうこういう話ではないということは分かりつつ、マチュたちが最終的に達成すべきものは何かっていうことが、まあまあまあ、いろいろ想像すれば楽しい部分ではあるかなと。
だってね、そこはほら、人は闘争を、
求めるわけですから。
ザビ家を倒すじゃないの？
いや、
諸悪の本人をザビ家
を倒す。ああ、だから、
でもそれは、
多分
シャアから見れば最終目標かもしれないけど、マチたちにしてみればさ、それは関係ないじゃないですか、だって。そこに関して。
いや、だからあれじゃないですか、あの、修二君が言われるんですよ。あの、ザビ家を倒せとガンダムが言っていると。
ああ、そう。いや、今回の赤いガンダムは、なんか人格あるもんね、なんかね。
はい、
おうおう人格って言っていいの分かんないけど、そう人格的
な。大丈夫です。あの、ファーストの頃から人格持ってるガンダムなんているんですか大丈夫です。大丈夫です。何の問題もないです。
まあ、まあね、
はい。
なんかさ、なんかね、まあ、よく考察で言われますけど、ね、なんか、このガンダムには歯があるとかないとかね、いろいろありますけど、ね、まあ、しかし、あれですな。まあでもビギニングとして劇場で公開する作品としてはまあ大成功と言っていいんでしょうね。まあ
大成功だし、あの、うん、やっぱ面白かったし、
うん、
ああいいとこで曲鳴るなって思いながらテンション上げて見てましたよ。
BGM は良かった
、はい、
劇版は良かったですね。
劇版も良かったですし、まあ懐かしい音楽がね、あの前半30分流れまくるから、でってってれってってってってれって
本当にね、いや、
あの
もうさ、いや、あの息子と見に行ったんですけど、
はい、
息子にとってみると初めてのガンダムなんですよ。
初めてのガンダム。
俺は
ちょっと知ら、あの初めての音楽でしょうけど、
俺は何か罪深いことをしてしまったんだろうかとかね。そうそうそう、うん。
いやでもね、あの30分の頃聞いた頃は、あの特に私なんかがそうなんです、直撃してたんだがそうなんですけど、うん、あのガンダムのゲームで、あの親の顔よく知ってるんですよ。聞きまくってるんで。
はいはいはい。
はい。
ね、いやほんと細かいところまでね、
はい、
ね、よくあれしてますよね、
そうそうそう、あの辺とかね、あのまあちゃんと作っていろいろと作ってあるから、もしかしたらここでなんか外伝っぽいのが挟まるのかなとか思いながら、
うん、
過去回みたいなのが出てくるのかな、でもまあ出てこないだろうな、だって一緒にいるの特ワンとかだもんなって思いながら特ワンかそうかと思って、
いや
いいパイロットだけどねって思って。
懐かしいね。だってもうね、ホワイトベースだってあんなことになってしまって、いや
そう、あんなことになっちゃってますし、だから実際、あの、超めんどくさいこと言うんだったら、他のエースパイロットたちの振り分けとかってどうなるのかなっていう。
うん。
そうだって多分生きてると思うんで、
そうですよね。
ランバラルとか黒い三連星とか、
うん。
だってマクベさん生きてますからね。
そうです、
ね。名前ちゃんと出てますから。
うん。マクベさん出世してましたよ。なんか。ね。そう。
うん。
なんかマクベ株ってどんどん上がってきますよね。オリジンぐらいからだんだんこう、あれ、マクベ再評価の流れがと思ったら、今回ついにね、 はい、しっかり生き残るという。
しっかり生き残ったんで、そのあたりとかどうなのかなっていうのは気になるんですけど、余分なんですよね。
そうなん
です。打足の部分なんですよ。
そう。いや、だから、どこまでファーストに引っ張られるってしまうかって考えたときに。
そうそう。だから、楽しみが出るかもしれないな、で、待ってちゃいけないんだろうなっていう心持ちであります。
うん、なんかね、すごくそこをね、折り合いつけるのは大変だなと思ってるの。非常に、現代日本的な、カラーが描く現代日本的な W085 の世界に、ファーストの匂い、色濃くファーストの匂いを残したキャラクターたちをどう絡ませるのかっていう、シャリアブルってある意味オリジナルで、まあ、すごくインパクトは残したキャラだけど、登場機会自体は少ないじゃないですか、話数的には。
ああそうそう、だからあんまり味付けされてないから、いかようにもできたっていうところはあるんですけど、
絶対だから選ばれたでしょ、おじさん、うんうん、でもさ、マクベさんにしろさ、ザビ家にしてもさ、もうオリジナルの匂いがもうさ、ものすごく染みついてるじゃないですか。
そうですね、ちょっとむせるぐらいにはついちゃってるんで、
むせるぐらいに我々プンプン、だそういうキャラクターをあの W085 の世界に出せるかなっていうね、そこでなんか俺たち胃もたれしないかなっていう、こうあれはあるよ。こうい
や、どうなるかわからないですけども、あくまで町たちの物語として書いてくれればそのまま素直に受け入れるんですけど、あんまりそのファーストショックが強くなると、
そう、ね、
うん、やっぱ違う気がするし、でもそれを望んでいる自分もいるっていうのは確かなんですよね。
そうね、
うん、だから非常に見ていてなんか不安になるというか、
はいはいはいはい、
そこの面ではね、どこに期待するかっていう、だから何も考えずに受け止めようっていう結論に達したんですけど、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
マスターはどうですか、その今後期待すべき展開なり、あるいはありのままそれを受け止めていくのか。
いや、もちろんそのまあスタートしたんだからちゃんと畳んでねっていうところですよね、うん、
はいはいはい、
まあ、人たち、いいだけ謎を提示しといて、その、
うん、
なんか謎は棚上げにしといて、なんとなく畳んで終わりっていうのをよくやるから、
う
ん、
そうそうそうそう。
だからね、それはできればやめてほしいなっていうのと、
うん、
あとはやっぱり、その、めんどくさいオタクとしては、その、はい、面白いけど、その諸手を挙げてウェルカムはしないぞっていうのはやっぱり崩せないと思うんですよ、
うん、
というのはそのまあ最初の方で言ったけど、要はね、同人ネタをプロがやっちゃったっていう部分と、
うん、
まあカラーという会社自体がそれをもう生業としちゃってるっていうこと自体に対して、やっぱり俺らとしては正直面白くない部分もあるよねっていうのは常に残しておくっていうか残っていくんだろうなとは思ってる、
うんうんうん、
だからあとはそのちょっと気の毒なのかよくわかんないけど、そのマチュというキャラクター自体がその水星ちゃんのスレッダーとその、
うん、
なんて言うんだろう、こう連続で似たようなそのキャラが続いちゃったっていうこと自体がちょっとマチュがかわいそうかなっていう、だから女の子であり、なんとなくこうガンダムに選ばれたっぽいところがありみたいな、でなんかその何、通常世界の先のキラキラを見てるみたいなさ、だからこうなんかこうスレッタとその境遇が被るところがあって、別に被ってもいいんだけど、いやまたっていうのがどうしてもあるじゃない、
うん、
だからそこはね、もうちょっとなんとかできなかったのかっていうのは正直あるんだけど、
はい、
でもね、まあこの先どういうふうに話が進んでいくのかっていうのはもちろん気にはなるし追いかけようとは思うけど、
うん、
でもやっぱりめんどくさいオタクとしては、
うん、
やっぱりいや俺は 100% は認めないよっていうめんどくささはまあ、どうしても残るだろうなっていうのは、
うんうんうん、
どこまで行ってもああいう作り方をされちゃうと残るかなっていう、あとやっぱカラーに作られると残るかなっていう、
うん、そうですね、うん、
それはやっぱり残っちゃうかなっていう、うん、だから別にその何シードシリーズもそうだけど、別にねこう万歳万歳って
いう人たちがいること自体は否定もしないし、どうぞどうぞって思うけど、でも自分はそうじゃないっていうのはどうしても残るよなっていう。
あのね、なんかすごくこう今回もまあ言ってみれば、まあ、マチュがいてニャーがいてっていうこの少女2人の関係性みたいなものがどうしてもあるじゃないですか。髪の色も対照的で、うん、でこういうね、なんかこう作り方がなんだろうね、こう、さっきマスターも言ってたけど、やっぱ水星の魔女とちょっと今のところそういう人間の関係性みたいなのと、あとは女子高生とか少女みたいなものをに、スポットを当てて、描いていくって、なんかすごく新しいようで古いなと思うんだよね。やっぱこの人たちが作ってきたトップとかフリクリとか、まあウテナも入れていいのかな、そういうものをやっぱ作ってきた人たちがやっぱりガンダムでもこの形で、ストーリーを作るということに対しての、安易とまでは言わないんだけれども、ああやっぱり作ってきたものからはこう逃れられないというか、その方法論でいくんだねっていう、のね、なんかすごくこう、なんかそこはね、すごく後半見て、特に後半のパートを見て、ああやっぱりそういう自分たちの得意のフィールドに持ってくんだなっていうことをすごく感じたんですよね。うん、である種のそのオリジナルのガンダムっていうのは、まあ少なくとも宇宙世紀までに関していけば、まあどこまで行ってもその男たちのロマンの葛藤とその成長の物語であってね、まあもちろん女性キャラクターも魅力的なキャラいっぱい出てくるけども、基本的にはそういう男性パイロットの、そういう成長譚であって、失敗と挫折の話であってっていうものが あるんですよね。すごくある意味では泥臭くて、でもそこに対してのなんていうのかな、こう執念とも言うべき心理描写であったりとか、そういうものを富野さんがこれでもかと注入をして、こう作品の体を成してきた一連の作品かなと思ってるんですよ。そうなった時にこの令和の方法論みたいなことを持ってきた時に、そのガンダムってやっぱどこまで行っても我々の世代は富野さんのやっぱりものっていう意識がどこかに常にあるんだよね。こんなこと言うのは本当カビの生えたね、オタクどもの妄言だと思うんですけれども、そうなった時にやっぱりどこかに富野さんの精神性とか、まあ、異常性も含めて匂いみたいなものがどこかに入ってないと、それってガンダムであってガンダムでないような気がするんですよ。で今回は舞台こそ宇宙世紀のイフとして出発をして、ファーストのキャラクターや物語というものを存分にこう活用したすごくインパクトのある作りをしているんだけれども、じゃあ果たして そこに富野さんのイズムみたいなものが入ってたかと言われると、なんかものすごく注意深くそれを取り除いて作ってきたような印象を持ったんですね、今回一年戦争パートを見た時に。だからすごくなんか不思議だったんです、こうシーンとかそのキャラとかものすごくよくできているし、あ、原作に対するリスペクトも確かにすごく感じる。それは私も一緒です。お二方と同じ感想を持つんだけど、でも、どこか富野さんのそういうイズムみたいなものが、なんか注意深く、あまりこう、気づかせないように取り除かれているような気がして、それがね、ちょっと心配といえば心配なんですよね。まあ、これは二つ考え方があって、そんなものは花からいらねえよ。こっちだって求めてねえんだから、そんなのはいいんだよって。それも一つの見方だと思う。でも、僕はやっぱりカビの生えたオタクなので、どうせガンダムやるんだったら、どこかにそういうものは見えてほしいっていうね。こういう感想を持ったんですよ。なので、それが今後の話の中で出てくるのか、あるいはそのね、先話題に上がった、じゃあ今後倒すべき敵としてザビキが立ちはだかるのか否かといった中に、そういうエッセンスが匂い立ってくるのかとかね。ちょっとその辺をね、すごく注目したいと思うし、あとはやっぱりこう、セイラさん、アルテイシアが今後物語におそらく絡んでくると思うんだよね。 アムロなき時代のアムロ的なポジションとして彼女がいたことは疑いようがないわけであって、うんうん、そことの関わりみたいなものもちょっと注目したいなと思いますけどね。はい、ちょっとそろそろ1時間半ぐらい撮ってるんですけど、じゃああとお二方に、まあ今私先に語っちゃいましたけど、今後のジークアクスにちょっと期待したいことについて改めてお伺いしたいと思うんですが、じゃあまずジダラクサイさんはいかがですか。今日だいぶ喋っちゃった内容もあると思うんですけど、期待するところとして、はい、
そうですね、やっぱりこのジオンの魂を感じさせるモビルスーツの登場でしょうかね。
やっぱりそこね、
そこはまあ結構大事
だ、大事だと思う、うん、
大事、まあそうですね、だからどういうふうな形で敵相手敵って言いますけど、敵側のそのモビルスーツを出すかっていう時にどうなるのかなっていうのは気になっていて、うんうん、だからあのどういう路線に入るのかなっていう、
うんうんうん
うん、だから連邦のやつとかもやるのか、それともジオンのやつも出てくるのかっていう、で新モビルスーツで出ないと結局ザクザクガンダムガンダムで終わっちゃうんで、
そうなんだよね、
ザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクガンダムガンダムみたいな感じになっちゃうんで、そうなっちゃうとまあね、商用的にまずいなっていうの
が。バンダイさんがいい顔しないよね。
いい顔しないんで、うん、なんかね、あの G クアックス、あのプラモのランナースえぐいことになってるらしいんで。
あ、本当？まあそうだろうね。うん。いや。
だからそのあたりをどういう風にこう数を出してくれるのか。やっぱあのガンダムに求めてるものっていっぱいあるとは思うんですけども、
はい、
あのかっこいいモビルスーツとかっていうのを、うん、そのかっこよさを求めた時にやっぱ俺モビルスーツとか俺量産機結構好きなんで。
はいはいはい。
でそういうのをなんか。だから今回のザクのデザインそんなに嫌いじゃないんですよ。ちょっとズタっぽいけど、
はいはいはいはい、足が、そうね、
特に足がズタっぽいけど、まあ、そこはまあ置いといて、うん、でも結構好きなんでどうなるのかなって、あと G クアックスかっこよく思えるのかなっていう、
はいはいはいはい、
実際もうちょっと動いてみて、
そうですね、
うん、うん、そこは感じているところなので、まあ期待というか、どうなるのかな、ライバルキャラとかもどういう風に出てくるのかな、っていうのは気になってるところですね。
はい、ありがとうございます。じゃあマスターはいかがですか。
はい、話としては、
うん、
半部分まあそえ町たち
声が小さいです。
あ、ごめんなさい、
はい、
半分以降のね、
うん、
あの町たちが動き出してからのストーリーっていうのは今後どうなっていくのかなっていうのは楽しみではあるんだけど、
はい、
やっぱり、
うん、
あの自分ってあのカラーっていうか、まあ、うん、安野さんなのかな、うんうん、わかんないけど、あの、うん、いや自分は原作知ってますよ、原作好きですよ、みんなはこういうことやったらみんな喜ぶんでしょみたいな、
うん、
だからファーストのカット割りとかをそのまんま、要はキャラクターを入れ替えた状態で同じように再現して見せるとか、
はい、
あったじゃない、
うん、
特にあのガンダム第一に立つあたりのところってさ、
うんうん、
それこそまさにテレビ版の第1話と同じカット割りっていうのがポコポコ出てきたじゃない。
そうですね、
正直ね、自分ああいうことされるの本当嫌なんですよ、
はいはいはいはい、
ふざけんなって思っちゃう、
うん、
いやオリジナルをやれよって思っちゃう。だからカット割りにしても何にしても、うん、いや新しいもの見せてくれよって自分は思っちゃうんですよ、
うんうんうん、
だからそういうところは本当に気に入らなかった。で本当に気に入らなくてふざけんなって思ったんですけど、ただそのそういう味付けでイフものとしてやってみて、それ自体もどうかっていうのはあるんだけど、まあ、それはとりあえず置いといて、始まっちゃったんで、
うん、
置いといて、結局じゃあマチュたちの活躍っていうか、話っていうのがどうなっていくのかなっていうのは見届けたいなとは思うけれども、
はい、
うん、まあその、結末によっては二度と見たくないっていう作品にもなりかねないと思ってるし、
うんうん、
まあ、その辺っていうのはやっぱり、うん、この先を見てみないと何とも言えないかなっていう、はい、
もちろんそうです、
ね、で、うん、もしかしたらもうカラーの作品は二度と見ないってなっちゃうかもしれないし、それは分からんですけど、
そのリスクはすごく多分に負ってると思いますよ、こういう作り方してしまった以上ね、うんうんうんうん、
だからそういう面ではまあ面倒くさいオタク流にさ、面倒くさく言うとお手並み拝見ってやつ、
はい、
かなと思います。
なるほどね、はい、ありがとうございます、はい、まあね、繰り返すようですけど、あくまで、今回のは、映画はビギニングということで、テレビシリーズのね、3話 分ぐらいおそらく再構成したものを劇場で公開したものと思っているんですけれども、全く今後の展開は分かりませんし、まあ、今日あえてあんまり深入りしませんでしたけども、やはりあのカラーお手の一流のね、あのこう考察ポイントをばらまいて、で、まあ、その風呂敷を畳むのか畳まないのかは分かりませんけれども、もう見事ね、その効果があって、さまざまな今考察が、にぎやかになってきているわけですけれども、まあ、それももちろんね立派な楽しみ方だとは思うんですけれども、ただまあね、我々こうカビの生えたオタクとしてはこれまでね、それでちゃんとね、じゃあ全部に全部答えてくれるかと言われれば、まあなかなかの放置プレイをしてくれるんだろうなと今回も思っているんですが、まあ我々3人ちょっと引き続きウォッチをしていきたいなということで、よろしいですね。はい、ということで、はい、定点観測アニメをとして、やっていきたいということでございます。はい、最後にちょっと、ちょっとすみません、本編と関係ない話なんですが、今までこう便利屋ジダーとして、ゲストとして、あるいは愚者級ファミリーとしてお呼びしていた、ジダラクサイさんですが、この度、ご本人様の了解も得まして、当ポッドキャスト愚者の宮殿のメインパーソナリティの一人として、お迎えをすることになりました。はい、理由はいくつかあるんですけれども、まあ、今日もちょっと世代の話が出たんですが、ちょうど3人うまい具合にこう世代がばらけておりまして、まあ、オタク第1世代、第2世代、そしてほぼ第3世代ということで、なんとなくこう期間がずれてるんですね。それがすごくねいいなと思ってまして、うん、まあ今後こういった、作品について語る際にも、まあなんとなくお互いにそれなりにこうバックボーンがずれていることを、まあ逆に武器としていろんな話ができるかなというのが一つですし、まああとは純粋にちょっと私自身のですね体力の問題がありまして、やはりこうあのなかなか一対一でおしゃべりしていくときに、こう私自身のなかなか大変さというものも最近感じておるので、もう一人加えてですね、おっさん三人でわちゃわちゃと喋った方が、私としても、負担が軽いかなといったような事情もございまして。はい。改めてジダラクサイさん、今後ともどうぞよろしくお願いします。何かありますか？
これからさらに使い倒されていくことになるでしょう。皆さんご期待ください。
いやいや、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、現在、劇場公開されております機動戦士ガンダムジークアクスビギニングについて、まさに雑感ですね、をあれこれとお話をさせていただきました。皆さんはどのようなね感想をお持ちになりましたでしょうか。リスナーさんの中で、僕はこう思うけどどう思いますかといったようなことございましたら、ぜひ、メールあるいは、ハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていただければと思います。はい、ということで本日もですね、中時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと
兄はと、
私ことジーダラクサイがお送りしました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。